天地に、ね、命ありてよろずのものに生かされ、天地にまこと真理ありてよろずのことが整ってくるというわけです。そういう神様を、ね、私どもは拝ましていただいておるのでございます。私はね、本当にこう、ね、この地球上に住むこの天と地の中に生かされておる人間万物の霊長の一人一人がですね、私はただ昭和一郎さんが毎朝天と地に向かってんですよ、ね、命の源源泉真理の、ね、本誠の大源としての天地金の神様ありがとうございますと、ね、こういう祈りがねできれば、ね、70億の人類になったとき、私は本当の世界、真の平和と人類の真の助かりが実現されると私は確信します。私は、このなら、ね、話を聞いたらわかります、ね。この天地、金の神様というお方が、ね、私どもの命の源であり、真理の源、頭でわかります。私はこの内容が、ね、この命が、この真理が、皆さん具体的にどこに含まれておるのかということですよ。いや、私はもう一言で言ったら、ね、皆さん、私どもが日々この成り行きで改まり、この成り行きで磨くというね、成り行きのは神の働きと初代が、ね、発見されました、ね、私はね、本当にこの成り行きの中に、ね、皆さん、神の命と神様の心、真理が、ね、もう凝縮しておる、もうそこに畳み込まれておるのは、私は成り行きだと、もういよいよ確信を、まあ、募らせていただいて、ね、そうなるときに、もう成り行きの中に見える金光堂という、もう成り行きの中に見える幸福堂であり、成り行きの中に見える神人が助かる、神も助かり、自分も立ち行くという道が、ね、はっきり見えてくる。と、私は今、佐田昭八郎さんがこれを、ね、本当に心から願い、また毎日これをされる中に、そういうことに、もう必ず、ね、初代が成り行きの中に見える金光堂でした。成り行きの中に見える絶対幸福の道でした。というようなことが、佐田昭八郎さんでも、もう必ず確信を持って言えれる、私は時期到来ということがあると思いますね。この成り行きということはですね、段階がございまして、もう一番その、まあ、簡単に言うと段階っていうのはね、例えばそれこそね、まあいろんな成り行き、まあありがたい成り行きもありますね、怖い成り行きもあります、さまざまな成り行き、自然の働きの中に、日常茶飯事の中にこの成り行きというのがございますけれどもね、その嫌な、例えば困ったような成り行きから逃げとけ、避けとけ、回っとけ、もうこれはもう最低です。いや、もう皆さんその受け方ですよ。もうね、まあ、本当にただもう嫌な成り行き、怖い成り行き、ね、それからもうどうかして逃げたい、どうかして避けたいという、いや、その時期もあるのですよね、人間。どうでしょうか。次には、ね、不平不足、もうしぶしぶもう受けようって、ね、それもうしぶしぶ、いやいやながら受けようという段階。次は漠然と漫然と、もう別に意識もない、ただ漠然と受ける段階。次はね、それこそね、諦めです。先ほど、今須賀先生がお話しなされ、がんの話してましたね。今は二人に一人ががんになる時代です。ね。そのがんをですよ、ね、受けならいただくことがあるわけです。 そのんなそういう成り行きの時に、あ、これもう人間だからね、こういうこともやっぱあるよね、まあ諦めで、皆さん運命論で受ける段階、これは小さな悟りでありますけども、私はね、もうただ叱らなし運命論的に受ける生き方ということですよね。これは皆さん、愛楽ではね、この間から伊地知さん海外におられました。その前に設楽さん、さん愛楽で、まあそれだけ本当がん患者というか、ところが私は愛楽の人たちの受け方もう見事ですよ。今度の伊地知さんの今度緩和復されました肺がんを受けられて、もう右になろうが左になろうが神様任せます、よしあしを神に任せてもう受けますという肌がね。でこの段階がどうでしょうか。久津さん乳がんからです。もうこの乳がんはね、恐ろしい怖いものでもなければ、もうこの乳がんのおかげでという今も信心を、もう間違いなく久津さんは一段この今度の乳がんをいただかれて、もう一段ステージでね、上がられましたね。もう今よじのご記念からね、よじのご記念に毎朝来られます。その乳がんのおかげですよ。というふうにね、そこでですよ、ね、そのがんをです、神様が求めたまんとして、修行と、ね、それを神様がくださった修行と受けられるようになる、これが一人前だと言われるんです。それをキャッチしたんです。そして、ね、皆さん、ここからですよ、信心は。私は、もう初代という方が39年ですよ、変わる時代。この、その成り行きを、10のありがたさで受ければ、10人力だと。その成り行きを、100のありがたい心で受けたら、100人力の力が受けられる。これは皆さん、限りがないのです。ということをね、私はその発表をされたときに、ね、私、これ、以前、もう2年前でしたでしょうか、遠遊早急という方がおられました。芥川賞ですね、まあ、文学賞で芥川賞を取られた、まあ、この方にまあちょっと興味がありまして、というのがその、興味を持ったのが、この遠遊早急という方がね、まあ、お盆さんです。曹洞宗のお盆さんで、ね、この方が NHK の番組で1時間半お話しされました。成り行きを生きるということで話されました。私はそれを見て、ね、成り行きということに目を向けられているんだと。そしてそれの中でね、結局あれは NHK からその成り行きを生きるじゃなく、本当はだから私、まあ、その番組だから福島の方にありますけどね、まあそういう東京に行く機会がありまして、その現有保証に、もう会うか会われるか分からんけどもとにかく行きたいと言って行って、愛楽の5本を持って、初代の5本を持って行きました。私はもう会われたらこのその本をね、まあ、お供えして帰ってこうと思ったんですけどね、おかげで会わせていただいて、ね、それでお話もいただきましたけれども、その中でね、成り行きを決然と生きるということなんです。本当は自分が言いたかったのはそれだと、ね、成り行きを決然と生きる、受けるということなんです、ね、素晴らしいですよね。そしてその方が言われたのは、ね、仏教でいう諸行無常と言います、ね、いわゆる諸行無常ということはね、もう変化してやまない、ね、生きておるものは必ず死がある、形あるものは必ず壊れるのだと。これはもう大真理ですよ。私はお釈迦様の諸行無常観というのはもう大真理だと思います。そう思いません？生きておるものは必ず死ぬ、100% です。この形ももう絶対永遠にこの形で、皆さん100年後このままこの教会がありえんですよ。でしょうか。 だから諸行無常観というのは、私はお釈迦様の、まあ、第一真理ですけども、その諸行無常を、ね、原因さんは和語で申しますならば、ね、和語っていう和語で申しますならば成り行きだと思いますと言って成り行きを語られたわけです。そして、ね、成り行きを決然と生きる受けるということです、ね、からこれがね修行というね、皆さん間では絶対この成り行きを良いこと悪いこと、皆生老病死という、まあ分かりやすく言うとそうですよ、生まれてくることの苦しみ、ねね、病気の苦しみ、老いることの苦しみ、死ぬことの苦しみ、ね、それもっと四苦八苦というのがあってね、あの私はこれいつも思います、ね、まあお釈迦様が四苦八苦であり一切皆苦、もうすべていやそういうことを教えられますけどね、いや私はねこの一生をね四苦八苦で終わりたくないと、ね、いやだからその原油さんはその諸行無常の働き成り行きをです決然と受けることが本当の受け方だと私は思いますなんですよ。それだからその本をあの天地日月の頃をあのまああの読んでくださったと思います。まあお礼の手紙が来ましてね、まあお礼の中にこう書いてありました。成り行きの成り行きを尊ぶというね成果を教えていただいてありがとうございますという、まあ一言言うとそういうことを書いておられました。私は成り行きを修行と受けるという段階から成り行きを、皆さん愛楽では初代が成り行きを尊ぶ尊び受ける生き方を学びて問わぬ命とせんでしょうが、皆さん成り行きを尊ぶという生き方はもう最高の生き方なんです。なぜって成り行きを尊ぶということは、ね、その価値その中に含まれておる真理と命を 100% バシッと、そういう真理がこの成り行きにあり神の命がこの中に含まれておるということをバシッと、その価値が分かったから皆さん尊べるんですよね。この自覚と目覚め、私は思います本当の目覚めは自覚だと思う。自覚から本当の目覚めが生まれてくるのだと思います。自覚というと、ね、私はあの自分の中でね、私ほど、ね、私は自分の中でね、その自覚をもう過去もういろんなところでいろんな場面でそういうことをずっとあの自覚させられてきたわけです。でどういう自覚かというと、ね、もう生じ一重がままならぬ人のみであり、ね、私ほど、ね、小心者臆病者機械主義者は何回も、ね、私は本当そう思うんです。私ほど、ね、小心者であり臆病者であり機械主義者はという私は自覚を持っています。だから神様が ねそこからの目覚めをいただいたら、神様がねもうそのようにね、私はナビゲーション、神様が導いてくださるのです。神様がずっと前になり後ろになって導いてくださって今日がある。しかももう目覚めっぱなしっていうね、まあどういうことかって言ったら、私はね今言うもう生まれてから、まあ本当言ったらもう内気で、私は本当大体自閉症なんです。それで本当に自閉症でありね、もちろん内気でありもちろんそういう性格が私が、あ私は本当にこういう内気で無口で、あの人前であのできないというようなこの性格がね本当に良かったとこにね今思うんです。 それが私がこの小学校の時にですね、小学校の教務機直子という姉がおります。私が耳をスナイのおばからこう耳つぶしてもらって、で火事だというわけ。それでそのままおばあ出て行って、私はだから私は本当にもう、まあその耳だけそのまましとったんです、こうつけない。そしたら階段から降りてきたな、そのナコ姉さんが、ね、その耳かけにブスッと、ね、それでもうここが鼓膜がいっぱいで破れて、もうそれから治癒が出てきて、それからだから小学校ではずっとあれで耳汁が出てきたんですよ。皆さん、いやこういうこともなるんですよね。だから耳汁が出る、臭い、だからみんながもう臭い臭いと言われる、ね、もういよいよ打ち気に打ち気に、ね、もう人前に出るのが怖い。私だから、本当あれね、人間恐怖症でもあったと思うんですよね。まあだからその何言って耳、皆さんこれは本当にそういう体験を持っておられたら、ね、ずっとこれ耳汁を処理できない、臭い、みんなが臭い臭いという、ね、まあそういうことの、まあ、おかげで、ね、まあこういう性格になって、で私はねそういう性格で、そしてまあだから私はね、初代の信心生き方には知恵を知り、またはもう憧れておりましたけども、私は絶対金光様の先生にならんと、なれないと、なぜ人前に出る、もう恐ろしくてもうたまらん、もう人前に、ね、うちの弟といつも比較されるような栄一郎がね、もういつも学校先生が栄一郎ちゃんと三郎ちゃん二つにして一つにしたらもうちょうどよいうようなことをずっと言われてました。もう栄一郎も口から生まれてるもんね、いや私も二人で兄弟で連れ乗っていきますよ。私はもうこうやってもうお高しい学校行くわけ。栄一郎はねお百姓さんにね妖精が出ますよ、いやもうへえあれなんであんなことだよって言えるやろうかと、いや本当にそうなんですというぐらいに性格的にそんなもうことでしたけどもね、だから私は、まあこうまあ、だから私工業学校建築家に行って設計士になろうと、設計士になったらもう人と会わねえって黙々と詰め込む、いやこんな単純な思いで工業学校行ったわけです。ケア工業ね、これはこれも簡単な死の交渉が頼むわけですからね、後々のまあそれは別としてで入りました。そしたらですね、入った時代の子が入りだしましたね、肉親。だから今日はまあ金先生ががんの話したから、私もまた改めてですよ、ね、そのがんというものを、ね、まあだから後々それが分かるわけですけども、もうこんな1年半こういう状態でした。まあ、知ってる方はここにおられる。そういう中で、ね、それを思春期ですよ、16歳、7歳というね、思春期の時にこんながんを、まあ、がんというか、まあ、その時はまだ分かりません、お医者に行きません、ね、行ってません。それでもちろん学校に行きます、先生から、また友達から。お前今後は医者にかかっていかない宗教会もう切って切られんとか、そのこんな生えとる子分みたいな切ったらどうかとやっぱ言われるわけです。私はもう何も返事しきらんわけです、おとなしいしね。それで私が初代のもとに意を決してね、お届けに行きました。まあ信者さんからもまたいろんな人からもそう言われる、もうこれ医者にかかって ね、切ってもらったらどうか。そしたらね、あたりが初代の、まあ、こういうなりでみんながそう言うて、くれるからとお連れに行ったんです。初代が、まあ、ご月会から三木さんの、ね、もったいなさね、三木さんの、ね、おかげで 信心ができるとよ、できるとかっていう。私はね、もう、ね、もうその時は、医者にかかれともかかれても言われなかった。ね、もう裏に帰って、母、大奥様のところで、また、まあ、台所で、私はゴンゴンなきゃいけない。それは、その、言っちゃいかん、そう、だから悲しかったんじゃないんです。ね、もったいな金貫さんと、この病おかげで信心ができる、できやろうがっていう、だから初代はしておられたんです。ね、親である初代は、私はまだ17歳ですから。それで私は意を決して、なら朝前に、本気で、だから朝前にしようと思って、まあ、朝前で始めまして、そして明日から朝前を本気でしまってお届けしたら、初代が、三草部の若い時の修行はね、しっかりしておけ。年取ってから楽だぞ。ね、このお前のこの今腫れておる、これはね、お前が三草部を求めてなった病気じゃない。神様が三草部をお前に求めておられる、ね、求めたまう修行だから、それを受けていて、受ける、その覚悟、ね、受ける腹が大事だって言われた。ね、それでまあそういうことを皆さん、ここが先ほどね、その成り行きをね、修行で受ける、その覚悟、決然と受ける、ここからが本当始まりなんです。そしてね、任せて育って改まるというね、任せておる、ね、任せられておる、またはそこに本気で育っておる、改まるという、任せて育って改まるという、これができたらね、もうおかげになるべくしてなったのだという、まあ、それから、まあ、実際手術してみて、もうびっくりされるわけです。その、もう、あ、それが全部一つの、もう、オブラートに包まれて、ね、もう他に転移してなかった。そしてきれいに、まあ、そのもう、これはもう奇跡だというようなことの、まあ、おかげで、ね、そういう、そして私が、うん、本当に長い命を助かって、ね、私は、まあ、だから本当に命を助かって帰って、12月11日に帰って、まあ、そのとおりね、帰ってきました。そしたらね、国威のお供えがあっておったんです。ね。娘からのお供え。そのね、国威に身を包めてお金に入れようという、本当はもうそこまで話を進んどったんだ。これ裏話というかね、その、国威に身を包んでお棺に入れる、その国威をね、生きて、だからその時初代が私に、三草部郎、この度のお前のこの病気はね、もう本当に神様のね、手の込んだね、もう一期一会間違いのない働きの中でそのことだったんだ、ね、お前が生きてこの国威が切られ誰も思ってなかった、それが今こうやって生きて、この国威に身につけられるということは大変なことだというご理解してくださって、親業界にお礼参拝に来ました。お礼参拝に来ましたら、ね、親先生がそこでご神願をいただかれて、ね、あの例の木です。柿の木をいただかれて。ね、もう直視外がもうボトボトボトボトボトと落ちるところをいただかれて、ね、そして、一個だけが残ってる。ね、それを神様がご神願にずっとこう見せてくださると。その紙の、ごめんなさい、書き、熟してだけがね、紙の小揺れで潰されてるご神願をいただかれて、帰りがけに、ご理解に、三草部郎、お前の命はね、間違いなく落ちておった。大事に落ちる運命だったのが、ね、紙の小揺れというね、神様のおかげで、信心のおかげでお前の命は保たれておるんだろう。これを、この自覚、ね、この自覚を忘れたら、ね、お前の命は落ちるんだというご理解をしてもらいました。ね、私は日々ね、毎朝、これは毎朝、神様に、ね、言うことを、まあ、祈りの中にね、池上金光大臣様のお取り次ぎのおかげによりまして、天地のもう限りのない無尽蔵の月のおかげ の、ね、我が心の世界に住まわせていただいておることをお礼申し上げます。そして、ね、大坪宗一郎初代にあなたが説いてくださったこのご理念のおかげで、成り行きは神の働きのというこの積み重ねのおかげで、一切信愛という尽きぬ、ね、もう尽きぬおかげの世界、この世だけじゃない、あの世まで持っていけれる殺しの、ね、無限軌道に乗れる、そういう助かりの道を教えていただいたことは、もう誠にありがたいことでございます。これ毎日私は天地の親神様に、教祖一代金光大臣様のお取り次ぎを持ってですよ、私たちは愛楽理念という取り次ぎのおかげで、我が心の世界一切信愛という月のおかげをね、その我が心に願わんでもね、初代が教えておられます。形のおかげがついてくるほどしの心の助かりに尽きぬおかげがいただけますですよ。なんかよくね、私は豊かなもの、ね、物に恵まれたら豊かな心になれる、なんか錯覚ですよこれ、ね、いい家にすごくいい車に乗る、きっと豊かな心になれると、私はこれ大錯覚だと思いますね。まさに本末転倒ですよ、ね、初代が教えられました、ね、私はこれがね、幸福幸せの助かりの原型というならば、元型というならば、ね、初代が、まあ、私どもに教えられた、ね、私は豊かな心の世界に住んでおりますから、ね、豊かなものに恵まれ続けております。これが幸福の原型でしょうか、ね、私もそれがおかげは我が心にあるということですよね、まあ、そういうね、私はもうこの、ね、我が心に目覚めました。そして私はもう間違いなく、ね、この自覚を持って目覚めっぱなし、ね、もう死ぬまでですよ、ね、ついに目覚めたらもう目覚めっぱなしのおかげ、まあ、ということはおかげもいただきっぱなしの世界に私はなっていくのだと思います。私はそういう道を教祖様、また初代が私たちに限りのない、ね、助かりの道を教えられておるわけですから、まあ、本当にこの我が心を持ってね、私は神の依代という姿勢のね、お役に立っていきたい。